おはようございます。
おはようございます。
13分聞くだけでできる集客しないで売上9倍営業法、インタビュー役の秋田俊也です。今日も営業コンサルタントの木戸和俊さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマなんですけども、
はい、
私なんかもこう時々集客用のこう告知文とかセールスレターとか書いてうまくなかなか書けなくて、
はい、
それってライティングの技術なのかなとかって悩んでる時もあったんですけど、中で木戸さんといろいろ電話相談とかでやり取りをしてる中で、
はい、
なんだ ここが見えないから、
うん、
あるいはここが見えると別にテクニックじゃなくて、
うん、
スッとなんかこう書けるポイントみたいのが、なんか一瞬見えたんですよね、
はい、
なので今日のテーマなんですけど、ここをつかめば、
はい、
高反応のチラシが書けるというところをこう、ちょっとそのポイントのところですね、
はい、
解説していただければなと、
はい、
思うんですけども、
はい、
でこれはちょっとまず、私がなんか掴んだ感覚なんです、
はい、
それをちょっと木戸さんちょっと、いろいろその後解説していただきたいんですけど、木戸さんと今こう私がメルマガを作ろうとしてて、ある特定の人を、ね、
はい、
に向けてじゃあ書きましょうよということで、
はい、
じゃあその人の悩みなんですか、っていう一番の悩みなんですか、はい、って言われたときに、はたとこう、考えたんですよね、
はい、
で私も例えばプロフィールを作りたいという、悩みかなと思ってたんですけど、いや実はもっと手前にあるんだなっていう、木戸さんに言われてから、
はい、
でそれは例えば、そのプロフィールだけでね、
要
は売り込まないでこうなんか自然にお客さんが来てほしいとか、紹介くださいって言わないでも、
はい、
こう紹介が出てほしいっていうもともとの欲求がそうさせてたんじゃないかなっていうのが見えた途端に、何かこう、
はい、
テクニックじゃなくてスススッとなんか書けるようなイメージが見えたんですよね、
まあ具体的な一人もね、丸々さん
というのを見えたんですけど、
はい、
そこの、まあ、ポイントがなんか見えると、実はテクニックじゃなくてね、書けるんじゃないかっていう気が私はちょっとしたので、
はい、そうですね、今のテクニックじゃなくてというのは面白いかもしれないですね、一人ね、まあ、かなりも前の話で、5年も6年も前の話で、そういうセールスレターを仕事にしたいと、セールスレターを書けるようになりたい、それの勉強したいという人がいたんですね、でたまたまその時にある教材を売ろうと思ってたので、まあ、その人に書いてもらったらいいなと思ったんですよね、で書きながら修正していってね、まあ、それで完成させていけば、まあ、一石二鳥だなと、その人も学べるし、レターもね、完成するしというので、その人とやり取りしたんですね、ところが、これがね、なかなかね、できないですね、
できない、
まあ、出来上がったとしても、これじゃあちょっと売れないでしょうと、でそれがまあ何度もやり直しても、こう。買いたくなるような文章にならないですね、でこれはね、ちょっとその人のモチベーションもこれ以上なんかね、ダメ出ししてもね、やっぱ落ちてしまうなと、どうしようかなと、でそこでその人にね、まあ、それは営業のノウハウだったんですね、でその人に部下がいることが分かったんですね、であなたの部下で営業がうまくいかなくて、悩んでる人っているんですかと、いやいますと、
はいはいはい、
誰ですかと、いや山田さんですと、山田さんにこの教材を紹介したら、山田さんは欲しいって言いますかねと、いや山田さんはねこれ絶対欲しいと言いますよ、おいいですねと、じゃあね、山田さんに手紙書いてくださいと、
山田さんに、
山田さんと、うんうん、いつも仕事頑張ってますね、うんうん、と、まあ突然ね、うんうん、ちょっとこんな手紙ぎょうぎょうしく書いてね、うんうん、ちょっとびっくりしたかもしれませんけれども、あのこれは山田さんにの栄養になんか役に立つんじゃないのかなと思って、うんうん、あのそれちょっと手紙書きましたと、うんうん、そういうその出だしで書いてみてくださいと、ほほほ山田さんに向けて、であと他は何も教えなくて出だしだけをそれからスタートしてくださいとほほほいうふうに伝えて、でそれでまあできましたと送ってきたの見たらね、めちゃくちゃいいんですよ、やっぱり一人の人が見えると、で本当にその人のことが分かって書いたものってのは伝わりますね、
それは、いくつかポイントがあると思うんですけど、何がポイントだったんですかね。
いやもうまずやっぱりその人のことを、山田さんのことはを理解できてるわけなんですよ、どういう人なのか、
はいはいはい、
山田さんの弱いところはどこなのかだとかね、うんうんうん、ちゃんともう部下だからよく分かってるんですよ、ところがその前のセールスレターを書こうとした時は営業で困ってる人っていうもうその他大勢、
はいはいはい、
だからその人が具体的にどう困ってるのかとか表面的なことしか分からない、ただ営業が困ってるとか、うんうんうん、うまく話ができないだとか、うんうん、そういう表面的なことしか把握してないですよね、それで書いてもその本当にその人の一人のためを思った文章にならないですよね、
なるほど
ね、一人が思い描けてないから、それをその他大勢は全部排除して、もう他どうでもいいからと、山田さんだけにの手紙でちょっと書いてみてと、本当にこれ山田さんに後で出すからねと出すんですかみたいな、後で出しますからと、そうすると本当に山田さんに関係ないこと書いても山田さんに伝わらないしね、山田さんもね、部長なんですかこれと言われちゃいますしね、本当に山田さんに向けて書いたんですよね。
そうするとその最初のところからその山田さんっていうと、その方の本当に困ってる悩みがそのこう明確に見え
てるから、そうですね、見えてるわけですよね、そこはやっぱりポイントになりますよね、本当に一人の人が見えてるのか、でその一人の人っていうのがその人の性格だとか、悩みだとかがよく分かってるのか、
確かにあの、木戸さんからも私、じゃあこれどなたをイメージしますかって言われて、でその方を、ね、ある方を、イメージしたらこう、その方自身はその悩みを直接は言ってなかったんですけど、こういろんなやり取りの中で、その人は多分 これが悩みだったんだろうなっていうのがイメージできますよね、
そうですね、そこがまずそこからスタートですよね、
そうするとあの、よくあの、まあ、今回、木戸さんの燃える塾教科書作られたじゃないですか、であの中でもこうちょっと私もいろいろ聞かせていただきました、欲求発生ポイントはっていうことを、あの時、木戸さんおっしゃられてて、でその時に、ね、私、その時よく分かんなかったんですよ、何が欲求発生ポイントっていうの、でその誰にっていうのがこう見えてきた時に、あ、もしかしてこれかなみたいな感じがあったんですけど、今の山田さんのお話もそうなんですけど、その欲求発生ポイントっていうことではないんですか、
そうですね、実はですね、まあ、欲求発生ポイント何か、まあ、ちょっとそこからね、話をしますと、まあ、その人がその商品に興味を持ったり、あったらその商品があったらいいなと思ったきっかけが欲求発生ポイントなんですね、
商品があったらいいなと思った、
欲しいなとかなと、これちょっと必要かなとか、そういうふうに思ったきっかけっていうのがあるんですね、例えば私がやってたリフォームであれば、あの屋根の工事をしたお客さん、に、なんで屋根工事しようと思ったんですかと、いやもう屋根あの古いからよと、でこの古いからよっていうのは、確かに古いからね、その商品欲しくなった、屋根のリフォームしようと思ったんですよね、 その古いと思ったポイントがあるんですよね。あ、だんだんと古いなと思ったわけじゃなくて、どっかなんかこうあった時に、あ、もうそろそろやんなきゃダメなのかなと、うん、気がついたらもう家建てて20年だなと思ったきっかけがあるんですよね、うんうん、きっかけが何なのか、うんうん、そこをお客さんに聞くんですよね、うんうん、欲求発生ポイントをお客さんに聞きましょうと、うんうんうん、でそうするといろいろこれもね、お客さんもすぐこの答えを持ってるわけじゃなくてね、なんかあったかもしれないけど何なんだろうねって会話になるんですよ。
すぐ出てこないですよね。
すぐ出てこないです。
古いからとかってその表面的な理由ですよね、
そうですよね、でそれがいろんなこう欲求発生ポイントいつも聞いてるといろんな引き出しが出てきますしね、あと引き出しないときは自分の想像で聞くといいですよね、例えば奥さんと、うん、こうこうこうでうんちゃらでね、その時にあ古いなと思ったとか、うん、あるいはうんちゃらこんちゃらでこんちゃらでね、その時に古いなと思ったとか、うん、なんかそういうきっかけがありませんでしたかって事例をね出してあげると思い出しやすくなるんですよね、で私の例だと、それで聞いたんですね、なんで屋根ね、今回屋根吹き替えようと思ったんですかと、いや古い、もう見てのと古いからよと、ああ確かにそうですよね、もうね、何年ぐらいですかと、うん、もう20年よと、ああ20年なんだとね、うん、と奥さんあれですか、そのね、ちょっと古くてそろそろね、うん、やった方がいいなと思い始めたきっかけって何かあったと思うんですよ、と、それ何ですかね、と、例えば、まあ、あのこの間の台風で雨漏りしちゃっただとかね、あるいはそのね、屋根、ね、こう今ね、奥さんさっき言ってたそのいろんな屋根屋さんが来てね、屋根傷んでるようだとか、うんうん、なんか見てもらったらなんか剥がれてただとかね、うんうん、なんかそういうきっかけがあったと思うんですけど、うんうん、何あったんですかというか、うんうん、なんだろうねみたいなね、そういう会話になるわけです
よ。なりますよね、
そこでいろいろ会話をして出てきたのが、思い出したと、友達がね、近所の友達が遊びにこういつもお茶飲みしててね、でまあ何気ない会話をしてね、た時にふと天井を見たら、うん、あのシミがついてた、今までなかったのにね、ふと見たらあれ、なんでこんなとこシミあるんだろう、言ったらその友達がね、何でも何もあんた雨漏りでしょこれはと言って、とその時に今までなかったシミがなんでだろうと、そっからなのよと、ここが欲求発生ポイントなんですよ。
ほとんど方はそれなかなか出てこないですよね。
そうですね、
その古くなったからとかって、それを聞いてこうなんか、それが悩みなのかって思ってしまうんですけど、
そうですよね、で天井のシミがを急に発見して心配になったっていう、
心配になったっていう、
そこが欲求発生ポイントなんですよね。
そうすると、その欲求発生ポイントっていうのはその、気持ちがなんか動いた、
そうですね、
とこ、
気持ちが動いたから人間って行動しようと、行動するわけです、行動するわけですからね、そこを見つけるんですね。で面白いのが、私がまあこのポッドキャスト、この番組のタイトルになってる、集客しないで売上9倍、で集客一生懸命、あの集客をこれは私はやめましょうっていうことじゃなくてね、集客をうまく生かすためには、集客をばっかりしてるとうまくいかないんですよと。
あ、集客ばっかりしてると
でここで大切なのが、今言った欲求発生ポイントを聞こうと思うと、どうです、コミュニケーションの取れてないお客さんに、これなんか根掘り葉掘り聞けないですよね。
なんか相手は何しに来たのかって構えちゃいますね。
そうですよね、それでこう既存のお客さんと人と人関係を作らないとね、まあ、あんたのためなら何でも協力してあげるよと、そういう関係を作らないと欲求発生ポイントこっちも、ね、そこまで詳しく聞くのに気が引けちゃうし、向こうもなんであんたのためにこんな喋んなきゃダメなのってなっちゃいますよね。
そうするとそこの、それを仮に聞いていくには、その親しい関係、
木戸
さんでいう人と人関係になっていないと、
欲求発生ポイントも聞くことができない、
ね、できないということですね、いくら聞きに行ったとしても、
そうですね、
質問いい質問があったとしても聞けないっていう、
これね、今ね、だんだん反応が取れなくなっただとか言われてるじゃないですか、でこれはね本当にね、やっぱセンス、キャッチフレーズのセンスのいい人っているじゃないですか、
いますね、
そういう人もだんだんやっぱり反応が取れなくなってきてますね。
あ、センスだけで
は、やっぱりそういうセンスだとか、もちろんその内容があった方がいいですよ、一番大切なのはそういったセンスではなくて、本当にそういったお客さんの声を聞けてるか、お客さんを知ろうとしてるか、ここがこれからの時代はね、だんだん重要になってきますね、そういうリアル感のあるものか、それはやっぱりいつもお客さんにね、そういう欲求発生ポイントを聞く、で実はまあこの欲求発生ポイントを聞くとね、自分の気持ちが変わるんですよ。
自分の気持ちが変わる、
何のために仕事してるのかっていうのがだんだん見えてくるんですよ。そっか、私はこういう困りごとを持っている人のお役に立つための仕事なんだなとかね、こんな心配を持っている人のためのリフォームなんだなとかね、そのための保険なんだなとか、今まではその商品しか見えなかったですよね、いやリフォーム屋だから私はリフォーム売ってるんですよと、保険だから保険ですと、じゃあ何のどんな困りごとをある人のためにやってるんですかっていうのが見えなかったのが、それを聞いていくとね、見えてくるんですよ、そっか、こんな困りごとを持ってる人が いてね、そのためにこの商品があるんだなっていうのがね、何人も聞いていくと分かってくるんですよ、そうすると欲求発生ポイントが分かって、そこのキャッチフレーズにうんちゃらこんちゃらと困ってる方が分かるんじゃなくて、こういう人に伝えたいんだって気持ちになるんですよ、
はいはいはい、
さっき言った一人のお客さんが見えるんですよ、あ、この人こんな困りごとがあってそれでこうしたんだなって、そのお客さんのことがよく分かるから、そのお客さんに向けたメッセージで書けるんですね、先ほどの山田さん、ね、部下の山田さん、部下だからいつも接してるから分かるわけじゃないですか、だけどお客さんもその買った後のお客さんのことを知ってないと、それがこう書けないですよ、なんかね、表面的なものになってしまうんですよね。
そうすると、その、反応のあるチラシっていう部分で言うと、その、言葉で言うと欲求発生ポイントって、はい、そのお客さんなんで買ったかっていうのを、人と人関係になってると、そこが聞けるようになって、でそれを聞いていくと、結果としてその、自分自身の仕事も、売る人じゃなくて、何に困っている人にお役に立つっていう、
そうですね、お役に立った仕事をしていると、
それがこう、自分の中での気持ちも変わるっていう、
自分も、気持ちも変わってメッセージも変わってきますよね。
メッセージも変わる、
はい、そのチラシなり、DM なり、ホームページなり、メールマガに書くメッセージが変わってくると、
それが最終的にこう、反応、
そうですね、
が変わってくる、
そうですよね、
結構深いですね、
深いね、やっぱりね、それがやっぱり本当だと思うんですよね、お客さんのことを知らないで自分のセンスだとか本見て、ね、このキャッチフレーズが興味を引くだとか、脅威を つければいいだとか、最強をつければいいだとか、そういったやっぱ表面的なことっていうのはもうね、薄っぺらいなのが分かっちゃいますよね、そうじゃなくて本当にお客さんの話をいつも聞いてる、人が書くメッセージってやっぱり違ってくるじゃないですか、それがさっきの不特定多数の人を見て DM を書いた人と、目の前のよく知っている山田さんを思い浮かべて書いたのとでは明らかに違うものができるわけじゃないですか、
そうですね、
そこの違いなんですよね。
それで言うとあれですね、だいぶ前にステップ3で、お客さんのことを知るっていう、
そうですね、
お話がこういうところにつながってくる、
そうですね、
いうことですかね、
そうですね、
じゃあまずは目の前の人を意識してその方の知るという、
そうですね、
ところがポイントということで、
そうですね、
よろしいでしょうかね、
もう最初のステップは人と人関係を作るということ
ですよね、最初はですね、最初は人と人関係を作って、でその関係の先にお客さんが悩んでることが、
そうですね、欲求発生ポイントを聞いたりできるわけですね、
なるよと、
はい、
そこも順番があるってことですね、
そうですね、はい、
なかなか奥が深いですね、木戸さんのお話は、
ありがとうございます。
いや、よくわかりました、
はい
はい。次回がですね、はい、のテーマが、あなたから買いた
い
を引き出す、
は
い、213の法則と
213、はい、
これなどういう法則なんでしょうね。
楽しみですねこれね。
これも木戸さんがね、教科書の中で書かれていることなので、この法則について、
はい、
次回、
はい、
たっぷり聞かせていただきたいと思います。
はい、あとあれですね、
あ、そうですね、
ぜひこれを聞いていただいている方からのこの質問ね、次こんなテーマを取り上げてほしいとか、
そうですね、
そのまだまだね、いただいてない、足りないですね、なんかね、
パンクしてないですね、
もっと欲しいですね、まだサーバーがパンクするぐらいしてないので、どんどんお寄せいただきたいですね。
そうですね、
はい、
お待ちしております、
はい
はい、それでは、
はい、
さよう、
おなら、